と
行きましょうか。じゃあまあ最初はギアをそんなに上げずに一足からゆっくりと始めたいと思います。まずはおはようございます。
おはようございます。
多分今日晴れてきたらここがわーっと日が差し込んでいい感じなお天気になってくると思います。で、天気が良かった場合は過去数回ですね、作文を書く部分は外に自由にお散歩に行って書きに行くというのをやっています。散策して別に喫茶店入ってもいいし公園とかお伝えしますのでそこ行ってもいいしみたいな、そんな感じでやります。で午前中はそれの棚卸しをやって、でお昼を食べたぐらいから多分作文に取り掛かるようなそんな流れになると思います。そんな流れなのでまずはちょっと昨日帰られて頭の中でどんなことが巡ってたかをちょっとまあレビューというかフィードバックを皆さん感想を一人ずついきましょうか。
私はあれなんですね、帰りに3人で帰ったんですけど、はい、佐藤さんの話ばっかりしちゃって佐藤さんの有名なことばっかり考えちゃって自分のやつあんま考えなかったんですよね。
佐藤さんって誰だ。変化球でなんか気持ち悪くなる。佐藤さん。
なんかそんな気まずい。
藤田さんだ。で、まあ自分のこと考えなかったですね。まあ、家帰ったらすぐ寝たので。
もう結構早めにもう。
はい。今日電車で来るときにちょっと見返したぐらいですかね。
はい。はい、じゃあなんか頭の中で多分いい感じにいろいろつながってると思います。結構、はい、さっき佐藤さんが本を読んでたんですけど、あ、そうでしたっけ。本を読んでて脳の本を読んでたんですね。茂木さんっていう人、茂木健一郎さんという人の本を読んでて、で脳ってすごいそのシナプスのつながり方とかがなんかいろいろ解明されてて、で今その福田さんが言ったみたいに福田さん何だっけ帰って寝て、なんですかね、何もせずに放っておいて、脳にそのお休み状態を作ってあげることで結構ね繋がってると思うんですよね、いろいろなことが。ただ自分では気がついてない。それがね脳ってなんかねすごい面白いんですよ。語り出すと止まらなくなるんで、本を読んですごいロジカルにできてるんですね、やっぱり脳って。点と点で繋がってない情報がこうね繋がってくるんですよ。それを多分やってくれてると思います。
朝ちょっと気の違ったなっていうのはいくつか思いついたので、
はい、その書いたこととか内容があれ違うよな、
昨日考えたことがあれ違うなっていうのがちょっと見えた気はします。
はい、はい、多分ねきっと頭の中でいろんなこと起こってます。有機的にこうつながってきて、今日だからまたさらになんかつながっていくと思います。
はい、楽しみです。
はい、
僕はコンディション的にあまりいい状態じゃないです。結構終わった後イライラしてた。
はい。でもコンディションってなんか体調体
調というよりはなんかやり終わって精神的な意味で。
はい。
でなんでかなって思うと、まあ、自分でこう目標とか書き出して、まあ、一緒にワークをやっててなんか違うのかな。うん、自分が本当にこれやりたいのかなって書いててワクワクしてくるかなっていうのを思ったっていうのもあるし、
はい、
あとは、今日、まあ、今日の朝ですね、西田さんが前に書いた間違いだらけの自己啓発を読んでて、
あ、はい、
あ、なんかあちょっと自分にダメ出しをしている状態というか今は、
あ、昨日の一日も終わって書いたことに対して
でもそうだし、
はい、
やっぱ自分をこう見つめるというか突き詰められる部分ってあるじゃないですか、
はい、
それを書いて、
はい、書くことによってね、はいはい、
じゃあこうなりたいって言ってるけどそのプロセスを今、ま
あ、
踏んではいるけどなんかすごくペースが遅いなとか、
うん、
本当にそれを目指してるのかな、うん、やれてない自分がいる。
その例えば一郎作文だから一郎はそんなふ
う
に練習してるけど自分はそこに積んでない、
積んでないな。なんかそこら辺で、うん、こう自己嫌悪に陥
ってそんな自分に。
そうですね、
あ、
そんな感じです。
なるほど、いい感じですね。いや、その自己嫌悪とかも結構大事ですよね。
まあでもなんだこの逆になんて現象認識を今はしてる状態かな。
それないと昨日もずっと言ってましたけど、ぼーっと1年とかって経っちゃって、まあ、何も決まらないけどまた次の1年が始まって、あれみたいな、ほんと3年ぐらいすぐ経っちゃうから、過去3年変わってないと次の3年も変わる可能性ないから6年変わらなくて、そのこの6年変わらないってことはもう6年変わらないから12年変わらなくて一生変わらないと、だからこの1年とかすっごい大事ですよね。それのうちの1個目が昨日イラッとしてなんか現状認識してるって、すごいあのあれですかね、それだけでもバタバタとこう加速っていうか圧縮が始まってると思いますよ。その自己認識、自己嫌悪に直面したっていうとこだけでもすごいいいと思います。
僕は、仕事を昨日の夜もちょっと朝もやってたんで、
夜帰ってやって朝もやって
2時ぐらいまでやって、
おお働きますね。
6時から
それはその今のパートナーとやってるお仕事の毎日のお仕事の中の、は
い、いわゆるインターネットのメディアの上なんで土日もあるんです
よね。広告系でしたっけ。
いやメディア、そのサイト自体そのものの運営なんで、例えばユーザーさんにメール投げたりとか更新したりとかチェックしたりメンテナンスしたり、
365日
元旦もあるんで、
はい、
なんでそれはどうしてもふっとあの電車乗った瞬間にあれとあれ考えてたんで、はい、あんまりこっちの方に頭が回ってなかったんですけど、ただ帰るまでというか、昨日ワークやってる中で気になってたというかは、10、11、12のあの、
強み
を認識して自信の裏付けといろんなことを達成していく、ここが全然書けなくて、数字的にも書けないし、その自分の心情的にこう多少客観的な情報を入れなきゃいけない、ここなんか書けなくて、あれなかなか書けないってことは、あのこの三角形というところの、
はい、
認識してないのか、できてないのか、やってないのか、
連続性がないのか、
なんでそこがちょっと今日課題というか、
はい、
ここまた見直して、
はい、
三角形の形を整えていく感じになるのかなっていうのは、はい、昨日やってて、
はい、いいですね。それももうやっぱ現状認識っていう形で、
そうですね、
それが書けないっていう現状認識があればどうすればいいんだろうですもんね。
自分はね、当然やっぱ夢のグレードを下げるっていう感じはあんまりしないんで、うん、だとしたらこう三角形の辺の長さが長くなって、
うん、
今6年って書いてるのが10年になるのか、うんうんうんうん、でも10年でそれでいいのかとか、
はいはい、そうです
そうですそういうところを今日やる感じになる。
そうですね、まさにそうですね、はい、
それそうです。
ですね、すぐ仕事のモードに切り替わったじゃないですか。実はこれってあの、ね、これは心理学の方の話なんですけど、実は心理学的にも実はすごいいいんですね。どういうふうに説明したらいいのかな。心の中ってあの人間がたくさんいるんですよね。これあのもし興味あったら、メモしてもらって内在者理論っていうんですけどね、本がありますので、
吉井さん、
そうそうそう、あの内在者理論の中の話で、あの心の中にいろんな人がいて、で何かをしてるときってそのモードのその人の知能とか技能とか感情とかで、ものを運んでるんですよね。でそれって本当の普通の、例えば5人6人のチームがあったらすごいじゃないですか。で5、6人のチームとかが何かの1個の目的に行くためには全員がこう集団として固まった方が強いじゃないですか。俺あれやるよこれやるよとか、なんかそれが方向に一個に向かって、でみんな俺あれやるよこれやるよって思ってるんだけど、まとまってないと弱いじゃないですか、分散してるじゃないですか。でそれをまとまらせるのが心の中でも全く同じことがあって、そのまとめるためにはあの同じことを同じモードでずっとやってるより、その今あの秋野さんが言ったみたいに、この夢とか考えてるときに全く全然違う仕事のことを考えることによって、これはねスポットライトって言うんですけど、スポットライトがそっちに当たって、そうすると ね、まあ、理論的にはいろいろ書いてあるんですけど、統合が進むんですね。でよく言うのは、遊んでる時に仕事のことを考えるとか、仕事してる時に遊びのことを考えてとかしちゃうとかするとどんどん統合が進んでいくんです、心の中で。あのよく言うじゃないですか、仕事は仕事、遊びは遊びって、あれやると統合って進まないんです、ね、分離していくんですね。だからすごいなんかいいなと思って、はい、はい、内在主義の、はい
ですね、はい、昨日終わったところでどうしてもつながらなかった部分が
三角形
ではなくて、はい、三角形ですかね、
はい、
なりたい自分、どんな自分に憧れるのかというところで、
そっちが、
はい、
はい、
まあ、まあ、結局は50とか60とかなった時に、はい、ある程度こう立派な人間というか、
はい、
成熟した人間になっていたいと、
はい、
でというのも あるんですけれども、まあ、実際この物質的な面で、
うん、
経済的にも、
うん、
稼げる人間に、人より稼げる人間になりたい
とか
って、
はい、
それがどうしてもなんとなく一つの方向にまとまらなかったんですね、
はい、ああなるほどね、
どちらを目指してるんだろうって、本当は物欲だけの人間なのかな、もしかしたらってよく考えたんですけど、
はい、
結局はその目指すところの自分の中に稼げなければそこにはいかないということに気がついたんですよ。
それはご自分の価値観的に、
はい、そうですね、
はい
はい、
でより例えば、どんなにその知識とか知恵とかがあって成熟してたとしても、
はい、立派な仕事を社会、ね、社会的に、うん、まあ、自分でもそうですけど、はい、納得できる仕事を顧客に対してとか社会によってとかできていたとしても、うんうん、はい、年収とかそういったものがついてこなければ何の意味もないっていうふうに思ったんですよ、
うん、そういうふうにご自分は思ってるわけなんですよね、
はいはいはい、そこに気が付いたので、うん、それもひっくるめて、
うん、
そしたらいくらぐらいだったら満足するのかなというのを具体的に数字を出していこうかなと、うんうんうん、はい、
これでいうと、はい、この1億に当たるこの9番に当たりますよね、
は
い、
そうです
ね、何かの達成した時の数字が9番、
はい、
これが例えば年収なのか、はい、年収なのか利益かわからないですけど、
は
い、
ええ、
それを出していこうかなというのが課題。
そうです、まあ、多少ちょっと自分でも計算をしてみたりしたんですけど、
あ、そう
ですね、意外と、はい、適当な根拠なんですよね。1000万とか言ってたのが自分で、
はい、
1000万だったり2000万あればいいかなと漠然としているということも分かったので、
うんうんうんうん、
それこそ昨日の話で500万で足りるかもしれないし、だからそのあたりのちょっと根拠を今日ははっきり最終的にさせたい。
この時間の長さと合わせてですね、はい、長さと高さ、
はい
はいはい、いいですね、なんかよりなんかもう具体的に今日の課題が見えてきてる感じですね、
はい
はい、ありがとうございます。その話に関しては後であれを言いますね、人生の6分野っていうのがあるので、その人生の6分野をバランスを取るのかバランスを崩すのかっていう考え方があるんですね。お金とかのことって投資とかあるじゃないですか。例えばよく言うのが、じゃあ1000万円あります、じゃあそれを不動産投資のなんかに使うのか株に使うのか債券に使うのかってポートフォリオっていうじゃないですか。あれってお金がないうちってあんまり分散しちゃいけないんですよね。お金がないのに分散するとパワーが弱まるから、お金がないときって集中させなきゃいけないんですね。株なら株とかって、それと同じでビジネスとかもそういうのもそうで、最初のうちはもし自分がまだこれがパワーが弱いときだと思ったらあまりバランス取っちゃいけないっていう考え方があるんですね。なのでその6分野のことをお伝えしますので、その中でバランスを崩すのか取るのか決められると多分その数字とかにもおそらく参考になると思います、はい、後でお話します。ではボールがいっぱい飛んできてる。
私何にも考えてないです。
なんだ、昨日終わって、で朝までの、フィードバック感じたこと感想でいいです。
あまり特に考えてなくて、
はい、
帰ってからちょっとした事件があって、それに取り掛かってるうちに眠くなって寝てしまいましたね。
はい、じゃあもう 何事もなく過ごしても朝ここに来てたみたいな感じですね、
はいはい、事件があったんですよ、
ね、まあ、事件というか何かあって、はい、いやでもストレスみたいな終わってからも今日朝ここに来る途中もなんですけど、なんとなくこう体が重いというか喜んでこっちに向かってるような感じではないなっていう感じはしました。
はい、というのがそのフィードバックもらえればそれでいい。やっぱ体とかってすごい正直ですよね、うん、気持ちとかって正直ですよね。でそれが このセミナーというあの内容のどこが自分がそうさせるのかやっぱ大事ですよね、うん、だからあの一番を決めようとしている自分自体にストレスを持っているのか、そのことが決まらないことにストレスを持っているのか、決まらないもしくはアイデアが浮かんでこないことにストレスを持っているのか、いつも1から2に行くときにいつも止まるって言ってたじゃないですか、そこにストレスを持っているのかそれが何なのかなんか分かれば、多分あのもう昨日もずっと言ってましたけど、これは一つの考え方フレームなので、一度手にすればその後また同じ風に考えていけるので、どこで自分がそんな風にストレスを感じるのかとかが分かったらいいですよね、うん、重さの原因がもうでも実は分かってるんですよね。
どうでしょう、
今日解き明かしていきましょうはい、それぞれ皆さんそれぞれですよね。でそれぞれなんですけども、使うフォーマットが一つなので、そのフォーマットに向かってですね、今日はあの昨日お話しした、昨日は何もその情報知らないで単にその形フォーマットをやっただけなので、今日はそこに入れていくその、まあ、昨日どなたかパズルのようだって福田さんが言ったのかな、パズルのようだって言ってましたけど、そのパズルのピースとしてどれが適切なのかというために、その棚卸しをしていきます。まあ、棚卸しをですねするにあたっても、やっぱり僕もなんかいろいろとお付き合いしている中で、あのネタが出る人出ない人いろいろいるわけですね。で出る人も出ない人もそれはそれで現状認識なんですね。でその中でもでもね、その人の一貫性というのは必ずあるっていうのがいつ見ててもやっぱり思うんですよね。その人というのが、まあ、仮に30年仮に40年とかにすればかなりその人の性格とかキャラとか価値観って一貫してるわけですよね。当たり前ですよね。そんなになんかばらけては生きていけないですから。そうすると、よく僕お話しするのは、あの木とかの人形を彫るとき の, あの感じだと話をするんですね。あのこう何もできてない無垢のこう四角い木ですね。それをこう彫刻刀とかで顔を彫っていくときをちょっと思い浮かべていただきたいんですけど、最初例えばまあこう、こうやって丸に回していきますよね、大体ね。で、まあ、耳がこの辺かなって言って、で鼻を出っ張らせるから削っていきますね。で目のとこをくぼましていくというふうに作っていきますよね。ずっとこうやって見てるじゃないですか。でずっとこうやって見てる時に、でもずっとこのまま掘り続けないですよね。その顔を作る掘る時にきっとこうやって見ますよね。で次こうやって見ますよね。で多分こうやってやってもこうやって掘って、でこうやってやってこう掘って、で今度ぐるっと回してちょっと頭の方を掘って、これをずっと続けてきますよね。でそれって自分っていうものを見るのが、顔をこっち側から見てるだけだと気がついてみたら後ろは四角いまんまでまだ何も掘れてなかったみたいな形なのが、まあ、昨日までの状態なんですよね。いろんな情報まだ入れてないので、なので今日はいくつかの質問があるんですけど、それは全部ご自分の中の一貫したなんかこの筋みたいのを見つける質問です。だからね、なんか聞かれてることって似たようなこと聞かれてるような感じがするんですよ。同じようなところぐるぐる回ってるような気がしますよっていうふうに大体皆さん言います。なんか同じことばっかり聞かれてる気がする。でもそれはこう聞いたりこう聞いたり、あの右から聞いたり上から聞いたり下から聞いたりしてるんですね。そうするとちょっと景色が違うんです、同じような質問なのに。だから表現もちょっと違うんですね、出てくる答えの表現が。そうするとその違う表現の中に、違う表現の中にご自分だけが分かるなんか一本通った筋が見えたり、もしくは逆なんですね、ご自分だけが気づかない、外から見たらそれって一緒じゃんみたいな言ってることっていうのが見えたりするので、それをご自分で気づく、あとはもう一つはお互いにワークでやって気づく、で書いてるうちに気づくっていうのを作業をやっていきます。そうするとだんだんだんだん、当たり前ですけどだんだんはっきりしてきますよね、その顔立ちが、この掘っていく顔立ちが、と、あ、これが自分の顔だったんだっていうのが見えてくるっていうのが、大体その作文の出来上がるところのゴールぐらいです。そんな感じでやっていきます。